桜川マキシム。
イスラム教が今一番人を殺してるみたいなこと言ったじゃないですか。
はいはいはい。
あ、だからそこら辺の話もしようかなと思ったんですが、テロと宗教と宗教戦争とは何かみたいな。
ああ、宗教戦争ですか。
まあ、あと僕は思うのは、まあ、純粋な宗教戦争は歴史上一回もなかったとは思うんですよね。うん、
純粋な。
だから宗教の対立で、俺はこの宗教を信じてる、俺はこの宗教を信じてるっていう二つの勢力が、
はい、
俺の宗教をが正しいとか広めるとかのための理由だけのために起こった戦争は、まあ、一回もない。
うん、
なって。
ですかね。例えば、どの規模から戦争って捉えるかっていう話だと思いますけど、
はい、
日本で戦国時代初期、だから、織田信長とかそれよりもっと前の段階ですよね。
はい、
の時に、法華宗が、宗教的な理由で打ち壊しを行ったりとかっていうのはありましたから、それを戦争として捉えるんであれば、うん、それって宗教戦争やと思うんですけどね。
うん、うん。まあ、あとは、例えば、ムハンマドが偶像を全部ぶっ壊したとか、
ね。はいはいはいはい。
あれは、まあ、無血会場みたいな感じでしたけどね。
はい。
うん、ただ、でもそれにしたって、その、他の社会的な枠組みの領土争いをしていたりする状況の中でっていう。
う
ん。うん、だからその十字軍の遠征にしたって、まあ、政治的思惑が絡んでないはずはない。
うん。
ですし、その領土問題とか、資源の問題とかが絡んでない宗教戦争はないから、一概にそれで殺したことによってキリスト教がバンバン人を殺しているというのはちょっとフェアじゃないかなっていう気はするんですよね。あとキリスト教によって殺された人っていうのはどう数えるかっていう、どの時点からキリスト教のおかげで殺された人として、で、それをどう統計を取っていくのかって難しいんじゃないのかなって。
難しくはありますけど、
はい。
外然的にキリスト教が多分一番人殺してるやろうなと思いますけどね。
うん。
うん。そのはっきり何人っていうカウントの仕方っていうのは難しいと思うんですけど、はい、
うん。
ただ、やっぱりイスラム教のせいで死んでる人間っていうのはやっぱいるじゃないですか。
うん、だからそれがイスラム教のせいというのか、その人の個人的な原理主義的に行くのは間違ってるじゃないですか。で、キリスト教がたくさん人殺してるっていうのは多分その国家も商業も全てキリスト教的なものと不可分だった時代があったわけじゃないですか、ヨーロッパ
に。はいはい。
うん、だから、のせいで人が死んだって言えば、でもそうだけど、でもその時はキリスト教が完全にイコール国家とか社会の枠組みだったから、そういうことも一応考慮に入れなきゃいけないんじゃないのかなっていうのがありますね。で、あと今のイスラム教の問題、テロリストの問題とかに言うと、
はい、
あれはだから別にイスラム教のせいと一概に言うんじゃなくて、
はい、
思想という大きな枠の中に宗教があって、まあイスラム教とかキリスト教とかがあって、で、その思想が原理主義的になることが問題。だからその別に宗教じゃなくても、例えば赤軍派であったり、
うん、
まあ、いろんな思想がやっぱりラディカリズムに走ると、原理主義に走ると絶対暴力に行き着くんですよ。原理主義、ラディカリズムは絶対にもう暴力に結びついちゃうんですね。だからそれが問題なんであって、だからイスラム教とかキリスト教だからっていうよりは、やっぱりそういうラディカリズム、原理主義的に行く心の流れが問題で、まあ、その中にイスラム教徒の原理主義者も入ってるし、キリスト教の原理主義者も良くないとは思いますし、それ言ったらでもまあ、ね、マルクス主義とかの原理主義者とかも良くないし、まあ、あとはね、ホロコーストとか原爆とかもそれに繋がっていくのかもしれないですね。
原理主義って言葉も悪いと思うんですよ。
うん、
あの言葉って作ったやつアホやなって思ってるとこがあって、
はい、
原理を発展させていくっていうことを原理主義って呼ぶときに、
はいはい、
そこで呼ばれる原理主義者っていうのは、
うん、
自分らの思想を実現するために暴力的手段を辞さない人っていうことになっちゃうじゃないですか。
今の使い方はそうなっちゃいますよね。
そうでしょ、
はい、
うん、原理ってそういう意味じゃないじゃないですか。
うん、
まあまあ、そうですね、
うん、はい。だから原理主義っていう言葉って日本語としてすっごく頭悪いなって思ってるところがあって、はい、だから一つの原理を推し進めていくと原理主義者になっちゃうみたいな印象ってどうしても与えちゃうんですけど、
うんうん、
いやそれは単に科学的精神だよと。
うん、
うんうんうん、
原理主義に当てはまるかどうかっていうのは、それはなんか多様性を認めないとか、多様性を認めない時に暴力を使用するかやから、それは暴力主義的なだけやろって思うんですよね。
だから僕、今ごっちゃに使いますけど、ラディカリズムの方がいいのかもしれないですけどね。
うん、 ラディカリズムも結構ね、でもね、そういうポイントってあると思ってて。
はいはい。
だから、一つの論を推し進めていくと結局不幸なことになるとも思わないので。
うん、だからそれを相手に強要したりする暴力と結びつく。
それはだからその人が暴力主義的なんやと思います。
そうそうそうそう。
うん。
本当にそれであって、別にだから、宗教のせいって別に宗教、これも僕も統計を取ったわけじゃないですけど、
ええ、
宗教をやってる人がそういう暴力に行き着く場合と、別に宗教、はい、無宗教の人たちが、
うん、
そういう自分の主張を暴力によって推し進めようとする割合って、うん、宗教の方が高いんですかね。
高いと思いますね、うん。特に一神教は高いと思います。
うん。
んで、そのデータってどこで見ればいいですかね。
それはもう歴史で見るしかないと思いますよ。やっぱり、それこそあの十字軍っていうのが経済的、政治的な意味合いあったとは思いますけど、その一方で宗教的な意味合いって非常に強いと思いますよ、やっぱり。
だからそれは歴史的に、その時代にはマルクス主義とかがないし、他の社会的な主義、民衆に広まるような主義、思想がなかったから、その時にキリスト教があったって、で、キリスト教が、まあ、一神教であるということが、その、あまり多様性を認めないものにつながりやすいっていうのはあるとは思うんですけど、
は
い、でも別に一神教って僕はまあ宗教の中では特殊な方かなという気もしますし、
うん、
で、一神教って宗教の中でもそんなに別に、
そんなに
主流ではない。
あの、今信者が多いだけであって。
うん
だし、やっぱり、だからその宗教、一神教に関してはまた僕も別問題でトピック的に話した方がいいかもしれないですけど、うん、僕はね、どうもでも、これも僕の方も社会学的な完全な統計データを提示できないんで、印象にあるかもしれないんですけれども、
うん、
ただ、宗教やってるから暴力に走る方が高いとは思えないなっていうのが、僕の主張ですね。
ああ、僕なんかは、
はい、
さっきも言いましたけど、
はい、
ちゃんと正しいって何とか、
はい、
自分で本気で考えてるんやったら、どんどんどんどん論理的な方にしかいかないと思うんですね。
はい、
で、うん、そうなっていた時に宗教っていうところに帰依するっていう選択肢は絶対に生まれないというふうに考えてるわけですよ。
うんうん、
で、
うん
うん、宗教に帰依するっていうふうに考えに至るっていうことは、要は基本的に物事を間違えて考えやすい人としか思えないですよね。
基本的に物事を間違え
例えば、うん、唯一神っていうものが存在するっていう前提のところに思考を持って行ってしまう人じゃないですか。はい、で、そこを疑わないっていうことですよね、帰依するっていうのは。
うん。
本当に完全に信徒ですっていう方なことではね、うん、そうですね。はい。
で、そこを検証するっていうことはしないわけじゃないですか。
うん。
はい、いや、まあ、しますけどね。
うん？
検証とかはすると思います。だから、これ宗教に完全な疑問かどうかはともかくとして、
はい。
うん、やっぱり真面目にやってる人は検証。
いや、真面目やと思うんですよ。あの、真面目やと思いますし、態度としては真摯やと思うんですけど、
はいはい、
検証の仕方がなってないままでずっと同じことやってるじゃないですか。
うん。
例えばどういう？
いや、だから神の実在を証明するって言った時に、絶対的に科学的なプロセスでないと証明できないはずなんですよ。
今、神学で神の存在を証明するってずっとやられてることなんですか？例えば大学の神学部とかで。
いや、だからやってないとおかしい
ん
です。
うん。
やってないとしたら彼らは物事の考え方が根本からおかしいんです。やってないとおかしいし、やるんであれば科学的なプロセス以外では証明のしようがないんです。
うんうんうん、でもまあ僕はあと、これも印象ですけど、
はい、
唯一神が絶対に存在すると心の底から信じてる。
あ、いや、心の底からじゃなくてもいいんですよ、うんうん。あの、なんとなくでもいいんですけど、なんとなくそんな風に思ってるっていうのをそのままにできる人っていうのは物事を間違って考えやすい人やと思います。
いや、だからそれは仮定という一緒で、はい、はい、唯一神がいるという仮定から人類、人間の物事の考え方の組み立てがどうなっていくのかなっていうことを。
組み立てるのはいいんですけど、うん、組み立ての時に検証もちゃんとやらないと。
仮定ですよ。仮定として神を設定しました。そこから、
はい。
どういう文化なり考え方のシステムが組み立てられていったのかをまた外から検証、外っていうかちょっと一歩引いたところから検証する。
それは成立の過程の検証であって。
いやいや、うん、成立の過程も含まれますけど、
はい。
だからどういうふうな思考システムになっていくのかとか、まあ文化も含めてですけど。
うん、それは神学としてはそういうジャンルもあると思いますけど、
うん、
そもそもやらなければいけないっていうのは神の実在があるかないかっていうことを証明するっていうのは、絶対的に自分の思考が正しいかどうかっていう時にやらないといけないことだと思う
んです。うん、でも仮定として設定してっていう、あの気持ちがあるんだったら別に。
すいませんすいません。あのね、仮定として設定して、その仮定をそのままにしておくっていうのがおかしいって話です。
うん、そうそうそうそう。そう
そう。そのままにしておくのが。だって仮定だもん。
仮説やから、仮説は仮説じゃなくさないといけない、
うん。いや、だからそれは神が存在するという仮説、神は存在するはずだという仮説だったら検証しなきゃおかしいですけど、
はい、
じゃあ神を仮に、神みたいな絶対的他者が存在、
はい、したとすれば。
したとすればっていうか、た時に、そっから、 どういう思考のプロセスが組み立てられていくのかっていうのを、だから、それ言ったら宇宙の成り立ちだってそうじゃないですか。
だからあれですよ、宇宙の成り立ちを証明しようっていう人は、はい、その宇宙の成り立ちの過程となっているところが本当にあったのかどうかっていうことを延々やるわけですよ。
うん。うん。うん。でもだから一回、まあ、その過程として組み、事実はどうかわかんないけど、
はい。
とりあえずこの過程として考えていこうっていう。
でもあの神の実在についてはある程度確からしいっていうほど証明されたことでもないですよね。その宇宙の成り立ちっていうのはある程度確からしいっていうことで、まあ、まだ完全な証明ではないにしても、傍証となるものは大量に出てて、それで、それでもさらにしらみつぶしにやっていって、ちゃんと証明しようっていう方向性で動いてる人間がいるっていうことで、ある程度そこから派生してこうなってこうなってっていうことで仮説を確からしく作っていくのはありますけど、宗教なんかではそこの部分ほったらかしですよね。
それはあえてほったらかしに、だって。
あ、そこをあえてほったらかしにできるような人っていうのは物事の判断間違いやすい人だと思いますよ。
だから別にその理系的な意味で神が存在すると思ってる人はいないんじゃないのかなってことなんですよ。あの宗教の教、信者だとしても。
理系的な意味でいると思ってないにもかかわらず、いるっていう体で動ける人っていうのは物事の判断誤ると思います。
うん。でも、だからその理系的な意味で、神が存在すると思ってないんだったら、
はい、
とりあえず相対化はされてるわけじゃないですか。
ん？相対化されている。
だって、それはだから、設定としてそうなんですよ。設定としてっていう自分の中で、それは相対化じゃないですか。絶対いるんだって信じきってたら相対化はされてないですけど、
はい。
とりあえず神がいるという体で考えてみよ う。
相対化されてたら、それでいいんですか、うん、僕は相対化されてたとしても、別に全然そこの前提っていうのは否定しようとして否定できなかった結果真実ですっていうプロセスは、経ていくべきやと思う。
なんていうんですかね、やっぱり人文的な、ものの捉え方と理系的なものの捉え方、理系的なものの捉え方。
僕で一つ思ってるのが昔からあるんですけど、はい、文系的な発想とか理系的な発想って言うんですけど、
はいはい、
文系的とか理系的とかの分け方の意味が分かんないですよね、昔から。
うん、だからまあ僕もあんまりいい言い方じゃないかもしれないけど、はい、使ってなかったんですけど、ただまあその実在することを証明するっていうのが、まあとりあえずじゃあ理系的なものだと思ってもらっていいですか、今、とりあえず。
だとしたら理系的な発想をしない人っていうのは、物事の判断を誤る人やと思います。僕思いっきり文系の人間ですけど、よくお前なんで理系ちゃうのって言われるところはそこやと思うんですけど、物事っていうのは一から全部論理で積み重ねていって、最終的にそれでうまいこと全部証明できて初めて真実やって思いますから、
フィーリングで動くのが文系ではないですよね。
でも別にフィーリングっていうわけじゃないじゃないですか、仮説、仮定、設定。
だから仮説っていうのは最終的に仮説ではなくすっていうために、とりあえず設定するっていうことですから、
そうそう、ただ神がとりあえずいるとしますっていう仮定は別に、その神がいることを証明するために設定してるわけではなくて、神がいると、神っていうか多分おかしい、絶対的な他者的な存在がこうどうしても心の中で設定してしまう神聖があったりしたわけじゃないですか、今まで歴史的に、
はいはいはい、
人類の中で、
ええ、
その時にどういう思考形態を取り、どういう責任というものの捉え方があったりとか、
はい、
どういう社会共同体を作ったっていうシステムの作り方があったのかっていう、ちょっと一歩引いたところから見るっていうのって、
それは単にあの歴史学であったり、
いやだから結構それに近いと思いますよ、今の進学。
それは
いや、それはだからそのジャンル、そういう学問の仕方はあっていいと思うんですけど、ただ進学として宗教を真面目に考えるんであれば、神が実在するしないっていうその大元の仮説っていうのをほったらかしにするのが間違ってるって話です。
そういう神がいると信じて研究するんだったら、まず神の存在を証明しなきゃいけないっていうのは僕も思うんですよね。
はい、だからそこをまずやらない限りは、神学が学問であるって言っちゃいけないと思うんです
よ。はい、
はい。
別にだから僕も神学にはやっぱりカッコつきでしか見てないですけど、
はい、
実は僕も別に神を信じてるわけではないですし、
はい、
ただそのキリスト教なりイスラム教なりの研究があるとして、
それ研究のやり方？
そうそうそう。だから今、僕が言ってるやり方だったらいいってことですよね。
そうですよ。それはだって僕もやってることあんまり変わらないですもん。その宗教っていうものは何だとか、その宗教に帰依するとか、その神っていう存在を設定するっていうことに至る精神的な構造はどこにあるのかっていうことは同じプロセスとしてやってるわけですから。はい。ただ、それは神学ではないですよね。
まあ、現、まあそうですね。
だから僕が宗教っていうのは原始的な科学であるっていうのに至るまでの思考っていうのは神学ではないですから、宗教を分析してるっていうだけの話ですから。
だから宗教学と神学は違うのはもちろんそうですけど。
違います、違います。ただ、宗教に帰依している人とか神学を真剣にやってるっていう人が、もし本気で真剣にやってるんやったら、まずやらなあかんところほったらかしなおかしいやろという。
まあそうなんですよ。だからそういう、状況で、ジャスさんの言ってることが正しいっていうのは、僕もそう思うんですけれども。うんうん、
けれども。
何の話だっけ、暴力の話をしたんですよね。
ああ、そうですね。
はい、で、だから相対化する視点はあると思うんですよ。
相対化する視点。
だから神っていうものが、本当に絶対に、今ジャスさんが言ったような人って、はいはい、むしろ少数派で、
はい、
宗教やってる人の中でも、やっぱり今の時代ね、そこの神っていうものに対して、ある程度相対化した視点は持ってるから、はい、別に宗教やってるからその暴力的になるっていうことには、うんうん、少なくとも断トツで、暴力的になるっていうジャスさんの主張はちょっと社会的統計のデータを見せてくれっていう気がしますね。で、僕はその、さっき言ったように、その、
はい、
絶対的なものを信じるから思考停止してしまうみたいな面もあるかもしれない。それが暴力に結びつくような場合もあるかもしれないですけれども、うん、同時に暴力を抑止する面もあるとは思うので、これ、いい悪いじゃなくて実用的な面、話をしてるんですよ。
はいはいはい。
ので、結果的にはそんなに暴力的に、相手、の自分の主張を通すために暴力的に普通の人よりなりやすくなるとは思わないなっていう。
あ、そもそも僕、その宗教そのものを否定するっていう、うん、まずそれよりも一歩前の段階で、
はい、
真剣に物事を考えるっていうことをしない人っていうのがおかしいっていうのがあるんですね。自分がこれは正しいっていう時に本当に正しいっていうことを自分で考えたっていう。
うん、
で、そうなった時に自分の意見を口に出す前に散々っぱら自分で否定に否定を重ねて自分の意見に対してね。
うんうん、
で、その結果残ったものが外に出すもんや。それは自信を持って言うべきやっていうのがあるんですけど、
うんうん、
そうじゃなくて、例えばなんとなくこうよねとか、いや、これが確からしいと思うよみたいなんでみんなやってるなと、
うんうん。
で、それの一番強いのってやっぱり宗教的な部分ですよねっていうところがあるわけですよ、頭の中にまず。
うんうん、
で、宗教をその相対的にしてもやってるっていう人っていうのは、そこの自分の意見に対して否定に否定を重ねて最終的に残ったものが正しいっていうプロセスを経ないでそのまま出してるっていうのがあるので、そこがまずやっぱり宗教っていうものが絶対的に信じてるとかじゃなかったとしても、やっぱり物事の考え方としておかしいやろあいつらみたいな感じはありますね。
うんうん、僕はだからその思うのが、
はい、
否定に否定を重ね続けて、思考のプロセスって宗教やってる人の方が普通の人よりやってる割合が高いんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。とりあえず考える契機としてはあって、で、本当に否定に否定を重ねて最後までいかないと発言しちゃいけないってわけでもないと思うんですよ。うん、ある程度の段階でも。
していいと思うんですけど、はいはい、していいんですけど、それはあくまで、まだ仮説やでぐらいのスタンスは取らない
から
な。
まあ、そういうスタンスで言ってると思いますけどね。例えば、まあ、遠藤周作の小説とか読んでも別にそういう、まだわかんないけどねっていうスタンスであったりもしますし、まあ、遠藤周作はどれだけキリスト教的なものから評価されてるのか別として、まあ、僕も好きな小説とかいくつかあったりして、まあ、それを読む限りではやっぱり、一応神の存在はあるとして、でもまあ、まだわかんないけどね、的なスタンスで発表されてて、うん、で、ずっと否定し続け、否定し続けて、もう終わりがないと思うんですよ、それやり続けていったら。そしたら、小説を一個も書けなくなっちゃうし。う
ん、だからそれは、あくまで仮説のまま終わらした人が、なんとなくの段階でそれ言ったっていう認識に留めておく必要があると思います。
うん、だからそうじゃないですか。そうだと思いますよ、周りの。
だから、遠藤周作は、宗教者としては、中途半端なまま終わった人としか認識しちゃダメだと思いますよ、
うんうんうん、
中途半端に終わった人が中途半端のままですって言って書いたからといって、
はいはい、
その宗教者っていうのは相対化してるから中途半端なままでどうしても動かざるを得ないっていうわけには言えないと思います、
うんうん、じゃあ動いちゃダメってことですか。
そうです。その人を宗教者の代表として捉えるのは間違ってると思います、う
んうんうん、別に代表者として捉えてないんですけど、例えば遠藤周作みたいな、
だから例えとして出すに不適切なところはあるかなと思いますね、
うん、なんでですか。一応具体的な例が、
宗教者として自分の意見が完成してないよって、完成してない人が言うただけの話ですから。
うんうん、いやでもそれで言ったら結局宗教から離れても科学的な問題にしたって、
はい、
だって否定しようがあることばっかり
か。だからもう一つ言うと、宗教者が自分のことを否定してるにしても、否定するプロセスっていうのが間違ってる可能性非常に大やだと。
それは例えばどういう、
やっぱり自分の意見を否定するにあたっては、論理的科学的なプロセスを経ていく以外の方法がないですからね。
うん。の論理的科学的プロセスを経ていく以外の方法がない。
うん。だから宗教者が自分を否定 し続けてるっていうのは、俺間違ってんちゃうかな、いや、どうやろうって思ってるだけちゃうのんっていう。それは否定じゃなくて不安やん、ただのっていう。否定っていうのは、俺の意見はこうだ。でもこういう話もある。で、ここはどちらが正しいかっていうと、物証的にはこうや。だからこっちの方が正しい。で、そうなったらどうなるんだっていうのを延々積み重ねていくっていう行為ですから、それ宗教者やってます？
でもそういうプロセスを経てる人は多いと思いますけどね。だから僕も、まあ、とりあえずある
方は。僕ほぼ皆無やと思います。
だからそれはあれでしょ、宗教に入んないよって勧誘してくるような人は多分やってないでしょうね。
ただ、真剣にやってるって言ってる、例えば、千日開放業をやったダイヤジャリとか言うてる人でも、やってないと思います。
ベースはそこじゃないですよね。うん、言われてた、仮にあればとか、絶対的なものがあればという前提でやってるわけですよね。一生懸命やってる人、
あればっていう前提をまず疑わないと。
うん。うんうん、
そこを疑わないことには始まらないんですよ。
はいはい。じゃあ、例えば、
はい。
うん、
またちょっと話はずれちゃうかもしれませんけど、はい、物理的科学的に検証していけば、
はい、
真実にたどり着くっていうものを疑うことも必要ですよね。
あ、もちろんそうです。ただ、物理的科学的に、だからそれは科学的な精神ってなんだっていう話になった時に、はい、結局のところ一つの時間軸に従って物事が動いていくっていうことを否定することが可能かどうかっていう話でもありますから。
おー、そうですね。
結局のところ、やっぱり僕一番初めにジャスターが言ったことで、と思ったのが、はい、一つの時間軸に沿って、まっすぐ流れていくことって、はい、でも疑ってる人も多いよね、
あ、そうです、そうです。だから、ただその言ってるっていうのは一つの時間軸っていうのが、まず、ここが揺らがないという前提がもちろんありますから、
はい、
その時間っていうのは一定ではないっていうのも話的にはありますけど、
はい、
ただ、マイナス方向に時間が移動するかっていうことが、まず、仮説として証明できるかどうかの話ですよね。
うん、
あ、そうなんですか。でもそしたら、
一つの時間軸っていう言い方がちょっと悪かったかもわかんないですけど、はい、言い方を変えると、正の方向にしか進まない時間という中で、物事というのは関連性を持って動いていくっていう、
はいはいはい、
意味合いですから、
はいはい。で、それを疑う
ことも、必要です。ただ、はいはい、そうなると、マイナスの時間軸というものが存在するのかっていう話ですから、
うん、
これが、結局のところ、今のところ、それが存在が証明されてない限りは、もしくは、そこのマイナスの時間軸っていうものが存在するっていうことを前提にした論が、必要かどうかいう話でもありますけど、
うん、
そこが行われているかどうかいう話ですからね。
うんうん、
それは、だから悪魔の証明みたいなもんで、存在しないことを証明されないから、自分の方が正しいっていうことになっちゃうんで、それから神は存在しない証拠を今ここに出してくるってことになる。
これは僕が言うているその科学的な精神っていうものを否定したい人がいれば、はいはいはい、マイナスの時間軸というものが存在するってことを言えば、その時点で僕は自分の精神が崩壊するぐらいの衝撃を受けますから、
うんうん、
でその後立ち直ってそっちの方向で科学的に物事の見方を組み立てていこうってなるんですよね。多分マイナス方向、
だからそのプラスの時間っていうものとマイナスの時間っていうものの、はい、大統一理論っていうものを考えなければいけないなっていう方向には僕動くと思います。
行くわけですよね、
はいはい、
ただまあ今のところはだどっかで前提を組み立てなきゃいけないわけじゃないですか。
そうです。考えるには。そしてその前提っていうものは自分の意見が正しいっていうことを考えていくにおいて疑い続けなければいけない前提でもあります。
うんうん、そうですね。だからそれ別に神がそれでも、はい、まあ別に一緒だとは言いませんけど、
はい、
うん、別にいいんじゃない、そういう人がいてもいいんじゃないかなって気はするんですよね。
だからそこは神が出発点でもいいんですよ。
はい。
でもそこは出発点であって、必ず神の実在っていうのは本当にあるのかどうかっていうのは考える必要はあるよと。
戻ってきますよね、絶対。
それに疑問を持ってる人は多いと思いますよ。
で、それを証明しようっていうのは、
そうです、そうです。それを証明しようっていうプロセスを経てるっていう話は、
はい、
トンと聞かないですけどね。
うん、
でもそしたら、だからそれを証明して、さっきの話また戻りますけど、
はい、
だからまずその前提があって、その前提を疑い続けたら先に進まないじゃないですか。
はい、うん、だから先進んじゃダメなんですよ。
でもそしたら、じゃあ、ジャスさんのように、時間が一定に流れていっていくっていうのも。
は
い、
あ、僕はあんまり言わないですけど、
はい、
僕物理の専門ではないですけども、
はい、
その時間がうんぬんっていう話は延々一人で調べてはいますよ。
だから。あ、はいはいはい。
はい。
なるほど、はいはいはい、うんうん。だからそういう態度を持ってる人もいると思うんですけど、 けどね。
それは中にはいるかもしれないですけど、99.999% 以上の人って、なんとなくそこはそのまま進めてるだけちゃいます、
うん、だからそのね、人数の高の話になってくると、
はい、
ちゃんとしたデータを元に話さないと良くないと思うし、はい、まあ、あと印象の違いによってなると思うし、はい、例えば僕の周りの人はそうじゃなくて、はい、じゃあその周りの人はそういう人でっていうとすると、はい、またね、多くの、
うん、
その印象としての大小が違ってきちゃうんで、
まあ、はいはい。
で、どこまでやればいいのかっていう話もありますよね。うん、発言するには。
どこ、うん、で、もう一つ言うとね、その、正しい正しくないっていう、そのさっきの時間云々の話っていうのは、
はい、
今んとこそごはないんですよ、
うんうんうん。
あの、そこを前提としたとしても。でも、神の実在っていうものを前提にしてしまうと、はい、いっぱいそご出てくるじゃないですか。う
ん
う
ん、例えば、
その、例えば、だから、どうしてもその神の実在があるよっていうことを言う人って、例えばこういう奇跡がありましたみたいな話があって、
うん、
で、それをやっぱ否定するっていうことでしかちょっと話しづらいとこありますけど、例えばね、神の像から涙が出ましたとか、いや、それ明らかに成分分析したら違うに決まったらいいね、みたいな話とかあるじゃないですか。うんうん、そういったことっていうのは、
いや、だからそういうに関して、で、神がマリア像から血の涙流れてました。
ええ。
成分分析したら、ああ、こういう仕組みで変な赤い液体が流れたんだね、うん、ってなることはたくさんあると思いますけど。
う
ん、
そうです、う
ん。で、神という絶対他者を設定することって多分ね、究極的に言うとね、これもまた問題なのかもしれないけど、齟齬が起きないんじゃないかって気がするんですよ。どんな反論があったとしても、でもまあ、それも含めて超越的な存在がやってることだからっていう論法はね、絶対成り立っちゃう。それ何かっていうと、超越的で絶対的な他者ですからっていう。
不可知論的な話ですか？
不可知論的な話も被ってくるでしょうけど。だ僕別に何度も言いますけど、神を信じてるわけじゃないんですよ。
ええ、
だけど、うん、結局の齟齬は起きなずに済むと思いますよ。だって超越的、うん、絶対的他者なんです、うん。
いればですね。
だからいないという論証とか、うん、いるということに対しての、
はい、
決定的な反証としての齟齬って、多分ね、論理的にありないんじゃないかって気がするんですよね。
うん、いや、むしろそうなってくると、論理的な齟齬がないとしたら、
はい、
論理的な実在を証明してくれよって話でもあるんですけど、
うん、
論理的な実在を証明、だから、
実在証明があることが論理的なところへの回答ですよね。
そうです。なんでそこで止まんのかしらと。そこがないやったらそこがないでいいんですけど、
うんうん、
そこがないっていうのはあくまでどれぐらい外然的に正しいらしい、正しそう、
うんうん、
どの程度まで信用するっていう話やと思うんですね。うん
はいはい、
だから、いや、ある程度その絶対的な他者を存在するっていうことで、齟齬がないっていう話やとしたとしても、うん、実在を証明するっていうプロセスは必要ですよね。
うんうんうん、それは、どういう証拠を持ってってことですか、うん、例えば、どういう証拠があれば。
それは証明したい人が証拠を出していくべき話だと思う。は
い、例えば、どういう証拠があり得ると思いますか、うん、もしあり得るとしたら。
僕はそんなものがないと思うので、あり得ないと思いますけど。
う
ん、
ということやと思いますけどね。
うんはい、でだから、物的証拠を出せっていうのもちょっと違うと思いませんか、
物的証拠は出すべきでしょ
う。うん。
だからさっきも言ったように、
はい、
宗教論者とは狭い意味での科学ね。近代科学的な意味で神がいると信じてる人はね、結構いないとは思うんですよ。
だから、なんとなくでもいいんですよ、
はいはい。
なんとなくでもいいんですけど、なんとなくでも疑えよって話なんですよ。
うん、
なんとなくやからええよって話じゃないんですよ。
なんとなくで疑ってる人って結構、むしろ宗教やってる人の方がそういう。
そこ。
なんとなくの状態でとどめてるのが中途半端やいう話なんです、
は
いはい。なんとなくでとどめてちゃダメよと。
だから僕がさっき言ったように言ったら、まあ、設定として神がありますという考え方で、とりあえず考えてみましょうか。
はいはいはい。
ダメですかね、はい、それで発言したら。
それ
って別に、だから、神がいることが絶対的に正しいと言っているわけではなくて、私はそう設定して、
というのであれば、最初にその頭の枕をみんなつけるべきやと思いますけどね。
そうですね。
宗教家と名乗る方々は、はい、私は神が本当にいるのかどうかは、
はい、
疑いを持ちながらこの話をしていますとかっていうのであれば、はいはい、僕らは宗教家とか宗教を話す方々に対して釈然とするんやと思います、は
い。ジョン・レノンと一緒ですよ。国境がないと考えてごらんみたいなもんで、
はいはいはいはい、
神様っていうものがいると考えてごらんっていうんやったら、うん、まだ話はわかるんですよ、
うん。
ただ、そういう前提ですか？そんなにみんな。
うんうん、
まあ少なくともまあ本を出したりとか、
はい、
まあ一応大学で教えたりしてる人は一応そこら辺の考えは持っていると思いますよ。全員と面会したわけじゃないかわかんないですけど、ね。
もう一つ言うと、その何々がこうだと考えてごらん。で、そこはあんまり考えんようにしといてもええけどねっていう感じで話をしてしまうと、
うん、
デメリットそれは大きいですよ。
うん、
それは科学の仮説
そうです。あの、物事に対して真剣に考えて積み重ねていくっていうことを否定してるのと同じ行為ですよ、それって。
なんでですか？物事を積み重ねて考えていく一つのやり方として。
だから根本の大前提のところも疑ってかからないといけないよっていうところをほったらかしにすることになりますから。
でも、まず仮説として組み立てたってことでも疑ってるのと同義じゃないですか。
いや、それはだから今のその宗教のそういう前提でやってるっていう人がいるっていうのはそれはそれでいいんですけども、うんうん、それを聞く側の話ですよね、
うん。まあそう、それもそうですね。だからもうちょっとリテラシーとか意識はもっと高く持ったりとかした方がいいと思いますけどね。
だから宗教っていうのはあくまでもそこのところをあるもんとしてやった、まあ割とフィクション的な意味合いもあるよっていうスタンスで宗教が存在してるんであれば、それはそれで存在のメリットっていうものは肯定しないでもないです。
はい、
ただ、そうでなければ、そうでなければ、科学的な精神を否定してるだけの話ですから。それはやっぱり科学側からは攻撃されるもんですよ。
うん。まあ、それはいいと思いますよ。攻撃とか。
で、やっぱりあの、物事の考え方として間違ってると言われても仕方ないと思います。
うん。
だから、そうでない人がやっぱり多いとは僕も思いますが、かといって、だから宗教を全否定すると、その宗教という枠組みの中でとりあえず神を相対的に捉えてし考えてみようよっていう人までも排除することになっちゃうんじゃないのかなって。
それで、そうなるとそれってもうすでに宗教でも何でもないんちゃうかなって気するんですよね。
だから僕は一番興味あるのは原始仏教で、原始仏教ってさっきも言ったように、
はい、
俺たちの考えるって、俺たちが今触れてる宗教とは全く違うもんだなっていう。のがありつつ。
まあ、ただ原始仏教になるとさっきも言ったように、ちゃんと言葉に直して、お前らちゃんと発信していきよって思うところがあるんでね。いやいや、
だから言葉にしないのが仏教の考え方の、まず言葉なしき。
いや、だからそこが不信感でいっぱいっていう話なんです。
じゃあ言葉がないんやったらもう、その他にまつわる、その、神があればとか絶対的なものがあればということももう言葉にしなかったらいいんですよ。
そうなんですよ。
絶対的な神があれば。
言葉というものを使うからそうなるんですよ。
はい。そうです。こういう修行で、なんかええようになるよぐらいしか言っちゃダメだと思います。
そうなんですよ。
うん。世の中の捉え方がこうやって修行したら変わるよぐらいしか言っちゃダメだと思うんですよ。
でも根本的にいつか結構そういうことじゃないですか。神様が言ってとか言ってないと思いますよ。
いや、それやったら仏教っていう言葉捨てなあかんと思いますわ。
仏の教えですもんね。
うん。でも仏っていうのが別に今はこれは神様的な意味合いで使ってますけど、昔は別にそういう意味合いで使ってなかったですからね。
うん。だから、もう言っちゃダメですわ、だから。
そうですね。今だって、でもかわいそうですよね。だって後輩の大乗仏教がそういう社会宗教にしちゃったのに、先輩が名前変えろっていう。
うん。いや、だとしても、その辺は、ちゃんと伝わるようにっていうのは考えないと、ダメやと思いますね。
意見としても混同されますよね。
うん。だから、僕がやってるのは仏教じゃないんですけどねっていう。単に頭は丸めてるだけでっていう、話をして、んで修行してるだけですけどっていう。
それを何かと言われたらのネーミング考えてもいいと思いますけど。
そうなんです、そうなんです。
そうですね。
神だったり仏だったりからの教えですっていうような言い方とか。
教えはいいんじゃないですか？だって別に。教えはね、教え。
教えない。教ですね。じゃあ。気持ち良くなる方法を教えます。教えですか？
まだ気持ちよくなるっていうところでとどまってるわけでもないからっていう一応注釈は入れておきたいんですけどね。
長い。
いやだからなおさらそうなるとね、やっぱ仏教って言っちゃダメだなって。
うん、そうですね。
でも仏って別に神様って意味で使ってないですよ。
いやでも、言葉ってみんなのもんですから。
そうです、そうです。
その本人がどう思ってるかっていうところではないと思うんです。
そうそうそう。誰かに伝えたときに誤解を与えないような言葉を探していかないと、やっぱりディスコミュニケーションが起きますんで。
でも僕たちの方でちゃんと調べて、そういう言葉、こういう意味で使われてるんじゃないのかなっていう僕たちのリテラシーを育てるっていうやり口もあるかもしれないですよね。
そうです。
それせなあかんかないう話なんですけどね、もうそうなってくると。うん、
でもそれを 100% 捨てて、向こうが 100% 変えろっていうのよりは、やっぱりまあ、塩梅じゃないですかね。
だから塩梅で言うと、向こう絶対的少数ですからね。それは多数に合わせてくれんと困るけどな、みたいな話なんで。
そうです。それもちょっと。
言葉ですからね。
少数派の言葉っていうのもまたちょっと一つ議題としてあるな。まあいいや、ごめんなさい。
いやいや、いや、だから単語の定義を少数派に合わせてよって言われても困るな、っていう話なだけで。
そうなるともう辞書とかね、辞典とかの意味合いがなくなりますからね。民
主主義ともまた関わってきますよね。でも少数派の意見も、
あ、いや、意見を、封殺しようっていうわけじゃなくて、そのみんな仏っていう時にこういう意味で使ってんねんから、そのまま仏ってあんた違う意味で言われてもこっち困んねんけどっていう話なだけで、そこはなんか、自分そしたらもう言い方変えてくれんとこっちややこしい
か
な。だ
から僕は原始仏教とかチベットとかでやってる仏教みたいな言い方してますね。うん、
そうなったとしても、仏教って言ってる以上は、大多数の人間は、あ、仏さんがおってやなって認識しかしないんですよ。やっぱり。
嘆かわしいことですよ。
そこは嘆かわしいんですけど。
それは、でもそういう状況の中にいるのであれば、まあね、自分の、行動の選択肢としては、
はいはい、
もったいないと思いますよ。
でもまあ大抵この話するときは、まあ、いわゆる僕たちの言う宗教とは違ってっていう話は続きますけどね。
でもそれって、何々に対して違うんですけどっていう言い方は、そのマイノリティ感を増すだけで。
あ、でもマイノリティは僕もマイノリティだと思ってますし。
じゃなくて。
実態以上にマイノリティ感が出てしまう。
そうそうそうそう。自分たちがこうこうこうであるからこのネーミングしてますっていう風な立て方じゃなくて、こうじゃないからこうつこてますっていうのは、説得力にも欠けますね、
こうじゃないからこうしてる。
あの仏教じゃないんですけどっていう言い方は、そもそもの説得力に欠けますね。
僕がこうやって原始仏教の話が俺ちょっと興味あってさとか言って、はい、で、まあ、ただその原始仏教って、いわゆる僕たちが今接しているような、よく社会にあるような宗教とは、だよ、全然違うんだよねっていう言い方は良くないってことですか、
そこまでワンセットで言わないと、ジャンルが説明できないって、そもそも変よねって話もあります。
でも言葉が同じだから、言葉が同じなのに違うんだぜっていう切り口で、おっと思わせられるかもしれないですよね。
あ、僕、おっと思わないですね。
うん、うんって思わないですか、うんって。
めんどくせえって思いますね。
それは僕の言い方がちょっとうざかったからじゃないですか。
いやいやいやいや
いや。いやいや、まあ、わかりますね。まあ、これはちょっとまあ、じゃあ、そうですね。そういう意見もあると。確かにそれも一理あると思いますよ。名前を変えた方がいいんじゃないか問題。
だからもう、はい、名前変えて、
変えた。
で、言うたらもう修行法みたいな話になってまいりますからね。
そうですね。はい。
それ宗教じゃないしなって思うんですよね。
だから向こうも宗教だと思ってないのかもしれないですね。いわゆるその僕たちの接する社会的な宗教とは。だからね、宗教とは何かって言ったらまた多元的な捉え方をせざるを得ないのかもしれないですしね。
まあ、一神教と多神教だけでもだいぶ分けんとあかんないとこもありますからね。ね、はい、
まあまあそういうところを分けきれずにバッツリと、まあまあ、僕らのね、コンテンツのおすすめのところに入ってんのも、大枠で言ってるところはありますけども。
でもやっぱり極論を言った方がいいと思うんですけどね、ラジオだし。まず、まずそういう、こういうノイズ、こういうことも考えて、こういう意見もあって、こういうのもあるっていうノイズは一回捨てて極論って言って、でまあ、それはおかしいって言ってくる気違いがいたら、こうやって。
格論に落としていかないとダメですけど。
そうそうそう、極論言うこと自体は僕はね、いいと思うんですよ。ラジオだし。
ですね。
ボンクラ、サブカル、市外、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発言。大阪南の秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてくる、大阪千日前溝のビル2階、ナンバ発言。